高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度の話です。先々月8月の末に大阪地裁で超長期の60日という長さの裁判員裁判が始まるということで、その発表があり、そして9月から今10月にかけて裁判員裁判が進んでいます。非常に大きな問題をはらんだ超長期事件として注目をされています。2年ほど前に大阪市内のパチンコ店に放火をして、お客さんたち5人を殺害したというような容疑で、その犯罪は殺人罪などに問われまして、43歳になる被告人に裁判員裁判が始まったんですね。事件は被害者の数などから死刑が求刑される可能性が高い、被告人は犯罪そのものを争っていないということもあって、死刑になるのかならないのかということが大きなポイントになる裁判です。で、その裁判の争点の一つとして、弁護人が死刑は残虐な絞首刑という方法によるものであって、日本の死刑はですね、これは残虐な刑罰を禁止した憲法に違反する、つまり絞首刑という死刑方法は違憲であるという主張をしているということで、果たして絞首刑は残虐な刑罰かどうかということを審理の中で判断することになったんですね。で、実は裁判員裁判というのは、法律の解釈などに関しては裁判官だけで判断するということを裁判員法が決めています。さて、その市民裁判官6人、職業裁判官3人、この9人で審理を行うという、アメリカの陪審などとは大きく異なる裁判制度の下で、裁判員というのは一体どういう立ち位置というんでしょうか、どういう立場にいるのかということを非常に考えさせる話なんですね。この裁判官だけで判断するということと裁判員の関係、平たい言い方をすれば、だからつまりお客さんじゃないか、いてもいなくてもいい存在なんじゃないのか、こういう印象も当然皆さん受けられると思います。いや、そうではないんだと。裁判員は法律については専門家ではない素人だから、無理してそこにまで関われということは、それは酷だから、そこは参加しないでいいことにしてるだけなんだ、こういう説明が基本的にはされています。しかし裁判員っていうのは試験問題についてみんなど素人だと言い切ることは必ずしもできません。試験の研究をしているという、そういう研究者も裁判員になれないわけではない。大学の法学部の教授でもなければ当然になれないということにはなってないですね。だから自分は一生懸命勉強してやってみたいと言ったらどうなるんだというようなことも議論になり得るでしょう。大阪地裁のケースでは、裁判所は裁判員は自由参加ということにすると、参加をしたら質問もでき、意見も言うことができる、こういうことになったようです。しかし自由参加というのは裁判の本来の姿なんだろうか、いてもいいよ、いなくてもいいよという そういう裁判官というのはこれは何だ、そんな疑問も当然登場します。無理をさせられないという裁判員に対する配慮が、実はよくよく考えてみると軽い存在、いてもいなくても良い存在、そんな感じをどうしても与えてしまいます。でそもそも参加をして意見を言った場合にそれがカウントされるのかどうか、評決に一票を投じる力を持つのかどうかというところも、これもはっきりしないですね。死刑制度の是非、それについてはみんないろいろ意見があるでしょう。それから法令の解釈をどうするかという法律問題については、これはなかなか一般の方には分かりにくい法律論というものが裁判の場にはたくさん登場もします。そういう難しさの中に、この死刑の違憲性に関する判断というものは登場しているわけなんですけれども、結果今回の裁判では裁判員が審理に参加して、ただし自由参加ということで、参加すれば意見が言えるらしいというような、何とも言いようのない中途半端な体制で始まるようです。始まっています。これは非常に極端な例であったということになると思いますけれども、やはり胸に手を当てて考えてみれば、刑事裁判というのはとても高度な法律判断が随所に登場するものです。実際の法廷の審理や評議の場面で法律論を下り顔に展開するということは、それは徹底的に控えるというんでしょうか、抑えるように裁判官たちは配慮するでしょう。しかしその配慮というのは、わからない話を表立ってやらないというだけのことであって、実はみんな意識をしている。意識をすると考えることができる、その能力を持つ裁判官と、いくら考えようと思っても考えることができない、そしてその法廷、その審議や法廷の場で話題にされないために通り過ごしてしまっているような法律問題というようなことも当然あるというふうに、法律家としての私は考えます。裁判員が正当に評価をされていない、扱われていない、見なされていない、そういう立ち位置にいるということを、はしなくもみんなに考えさせる機会を提供したこの大阪地裁の方針が今回の問題だったと思います。皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。